旧国名の、ところの話をしていく上で、よくまあ、旧国名で言ったりするときに、五旗七道って言葉があるけど、五旗七道っていうのが、五旗っていうのは政治の中心地に当たるもの。で、一方で七道って言ったものが、これがまあ、それ以外の地方に当たるわけだけども、全国こうやって五旗七道があったとして、その中の五旗っていうのは、まあ、五旗って言ってもいいし、畿内って言ってもいいんだけども、現在のまあ、京都府、それからあと大阪府と、それから奈良県、兵庫県の政治の中心地に当たるのがここの五旗、ただ五旗に関しては、これはちょっとまあ地図だとちっちゃすぎるからと、五旗に関しては拡大バージョンが左上のところについているんで、自分で左上の拡大バージョンのところに、それの上あたりでいいかな、五旗っつとかで書いとこうか。政治の中心地にあたる5つの国名、または畿内って言ったりすることもある。ちなみにちょうど1学期の最後の方にやった信長の天下布武ってやったよね。天下布武の天下ってこれを指してるのは知ってるよね。天下布武の天下を全国なんて言ってる人いたらちょっとごめん、時代遅れだよ。当たり前だよね。だって武田信玄に対して最後手紙を送るときに、天下布武っつって全国を俺が武力でそう統一するから信玄てめえもいつかぶっ潰すからなっていう意味になっちゃうんで、あれは天下布武っていうのはあくまでも畿内とか、政治の中心地である京都を俺が武力で制圧するっていう意味合いで使っていたハンコなんで、ですんで、まあ、いわゆる天下とか言われる政治の中心地がこの五旗になるわけだけど、その五旗の中で、まあ、旧国名もちゃんと由来とかそういったものを知ってれば面白くなると思うんだよねと、まず政治の中心地に当たると、もともと、そうだなと、昔の朝廷だとかあとは大和政権があったと、奈良県、それからいずれ政治の中心地が置かれている京都と、ここら辺って奈良盆地、それからあとは京都盆地、山だらけだよねと。なら山だらけの国だから、例えば奈良県に関しては大和政権の拠点があったし、この大和の国に関しては自分でまあここら辺、覚えていたら別にねチェックしなくても結構だけどと、大和の国って言ってと、でそれに対して山城の国に関してはこれは自分でそこら辺分かってなかったらちょっと追加でと、山城の国に関しては同じように、大和の国と同じように山だらけの国だから、山の後ろ、大和の国の後ろっていうことで山の後ろっていうことで、もともとは山後ろの国っていう、意味で山城の国って言われてたの。でもと、そこから、まあ、山がどちらもつくわけだけどもと、はじめ中心地は政治の中心地は大和の国に置かれていた。でもその後、これが政治の中心地が、長岡京、平安京、京都に移っていくと、と平安京に移る と、これ政治の中心地なのに背中の背っていう感じはちょっとダサすぎるよねと。じゃあ周りも山、周り山で囲まれてるし、そこから周りが山で囲まれてる、まさにお城のような感じだから、この、山城の城っていう感じこっちを、お城の城に改めましょうっつって、何年に、山城の国は、この漢字が変わりましたかと、分かってなかったら平安京の時の794年に山城の国はこっちに変わるんで、要引っかかったりするやつが長岡京を遷都した時に長岡京の場所どこですかって言われた時に、山城の国をこっちで書くやつとね、×ですと、左側で書かないと×になっちゃうよっていうこと。だからあくまでも794年以前は山城の国を書くときには左側、はい、で一方でと、もっとまあそうだな、由来がはっきりしてんのがと、こちらの、今度は兵庫県摂津の国と、もう摂津の国っつったらもうこれ津っていう言葉自体で何を指してるかって知らなきゃダメですと、だって通信の中で、津っていう地名がつくもの何度も出てこなかった。例えば近江の大津の宮とかさ、それからあとは他にもまあそんな出てこないけどと、そうだな、何が出てくるかなと、鹿児島県の坊の津とか、ね、それからあとは遣唐使船が出発する何は津とか、それから今でも地名でも普通に使ったりするんだけど、あそうかここ海なし県か、ね、別にディスってるつもりはないよ、大丈夫、僕は全国共通にディスるっていう傾向があるんで、千葉県民に対してはね、ピーナ ナ詰めてね、鼻に詰めて都に税金を納めに行けとかね。で埼玉県は海を見たことがないとね、なんか海のこの壁の向こうにはなんか海が広がってるらしいけど、あと海って何なんだとね、商人でも取り尽くせないほどの、この地球上の7割を占めている、塩水があるんだよと、んなわけないだろうとね、なあエレン、僕の言ったこと間違ってなかっただろう。で君たちが庄内に出てった時に、初めて海を見た時にその海の景色の綺麗さにびっくりしたんじゃない。バカにしてないよ。で、はい、そっから、津に関しては棒の津とか、大津とか言ったりするように、これは港って意味を指すんです。これは知らなきゃダメ。なら今でもいろんなところで使われてんじゃん。例えば木更津とか言って千葉県にあったりしない？君津とか、もう津っていう字がついたらもうそれだけで港っていうところなの。だからいろんな地名とかで津っていう字がついたら、あ、港もしくは交通の要衝に作られたのが、それが摂津の国でと、だから室町時代にここの、港にかかる税金とかって学習しなかった？港にかかる税金のことなんていうの？数量って言うんでしょ。だからつっていう意味知ってればおしまいだよと。で一方でと、この摂津の国は古代においても非常に重要な場所でと、適当でいいけども現在の大阪湾あたりに、ここら辺にね、なにわ津っていう港があるの。でこのなにわ津から遣唐使がえっちらほっちらここから、中国に船を派遣するから、この何わずを管理するために、律令制とかで置かれた役職を何と言ったかと、ね、ああそうか、君たちの中にもここで刺してもう大丈夫っていう生徒と、あまり刺さないでほしいっていう生徒もいるか、ね、正直あんまり刺してほしくないっていう人多すぎない？何もう知識の中で今もうちょっと不安になり始めてるの。この何わずに置かれた役職を、京都都に置かれたのを例えば京式って言うんでしょ。九州に置かれたの太宰府って言うんでしょ。でここの何わずに置かれた役職を摂津式って言うんでしょ。こんな簡単な問題逆にないよね。津っていう意味が分かってて、この何わずっていう重要な港があるんだから。ただ何わずに関しては一つ問題点があって、何わずって水深こんな感じで浅いの、だからビーチと同じようなもの。故に言うと、日本からの遣唐船みたいなちっちゃい船はここから出発するのは簡単なんだけどと、でも中国のでかい船が入ってくるときには、あ、日本のちょっとここの何わずはちょっと浅瀬すぎるあるねと、すぐに船が座礁しちゃうあるよと、あ、もうちょっとこういったね、水深が深い港ないあるかねっつって、でこれが、いずれ平安時代の後半に、日宋貿易が行われるときに何わずは、これ使えなくなっていくんですと、ですので水深の深い場所として、じゃあ現在の兵庫県神戸市に当たる場所、ここを、新しく港として用意しましょうかっつって、平清盛、正確に言うと忠盛の時代から、日宋貿易は進められてるけど、では平清盛が整備したこの港を何と言いますか。大和田の泊まりっていうんだよね。なおこの大和田の泊りは中世になると、まあ名前コロコロ変わるからちょっとまあ書くスペースないかもしれないけど、中世になると、その後今度は兵庫の津って言われるようになってと、応仁の乱までは、この、畿内において最大の港だったのがそれが兵庫の津で、ところが応仁の乱の時に兵庫にまで、その戦が波及しちゃったせいで、兵庫はここから一挙に衰退と。で、代わって別の場所が発展することになるんだけど、と。まあ具体的に言うと、堺が発展することになるんだけどね。じゃあ先生、その兵庫はその後、ずっともう完全に廃れちゃうんですかと。いいえ。幕末の時に、その時に、まあ、これは2学期に君たちが学習することになるけども、まあ、神奈川県、その中に、まあ、神奈川県の中に横浜っていうね、まあ、本当にクソ田舎な場所があったのよ。ね、先生、なんか横浜にも喧嘩売るつもりですかと。うん。あと、あそこって人口300人の漁村だから。もともとは神奈川が開港する予定だったの。あ、神奈川と横浜ってちょっと違うのよ。2キロぐらい離れてんの。 で、ただ神奈川は当時宿場町として栄えていたから、だから神奈川の住民からしべればこんなところに外国人来られたらたまったもんじゃねえと。で、人口300人の漁村の頃に横浜っていうのを開港してみっかっつったら、横浜の人口がどんどんどんどん膨れ上がってと、そこから逆にもともとあった神奈川も吸収しちゃって、神奈川県の中に横浜市が出来上がって、300万人の横浜市が出来上がって神奈川区っていうちっちゃいものが存在してんの。で、それと同じように、この、兵庫県の中にここで、元々は兵庫の津っていう港があったんだけど、そこからまたね、あの1駅か2駅行くと、そうすると、神戸駅っていうのがあるんですと。で、神戸と兵庫の距離に関してもほぼ同じなんだけど、ちょっと一応若干は違いはあってと、だからまあ、うん、例えばこの埼玉で言うんだったら、うん、と埼玉とあとはあれか、埼玉新都心ぐらいの違いか、もう同じ、まあ、他の人から見てみれば何が違うのっていう感じでしょ、ね、大宮と、ね、埼玉新都心何が違うのっていうぐらいの感覚だけど、でそこから、これが、幕末になるとこれが神戸になって、神戸開港以降明治代になると神戸は重要な港として発展していく。だから現在では、この兵庫県の中に神戸市があって、神戸市の方がでかくなっちゃったから兵庫県神戸市の中に兵庫区っていうのがあります。よくよく考えると、うん、兵庫区どういうことっつって、うん、そうだからそんな神戸がでかくなるとは思ってみなかったわけ、横浜もそんなでかくなるとは思ってなかったわけ、はい、で、これで旧国名の話は一旦終了だけど、とでも大和田泊とか兵庫の津とかこれ押さえておけよと、だってこれが場所は摂津の国なんでしょということは、と、ここで、大和田泊って、うんと、そうだな、これ、平清盛が修築したって言ったけども、平清盛はこの大和田泊のすぐ近くに都も遷都したよね。1180年、ちょうど源平合戦で、反平氏の機運が高まった時に、都どこに遷都したっけと、これ資料で後々出てくるんだけど、と、福原京っていうところに遷都したよね。福原京当然、摂津の国に決まってるよね。大和田泊のすぐ近くだから、だから津の国にとか言って資料で聞かれた時に、その時に津の国ってどこのこと、摂津の国しか思い浮かばないよね、だから旧国名ちょっとやってるわけ、はい、で続いて、残ってんのが、まあ面倒くさいのが泉と、それからあとは、まあ、うん、と河内の国でどっちがどっちかでこんがらがってるやつがいいけど、と、はい、ここに、京都からここに有名な川が流れているんだけど、はい、この川が流れてるこのなこのこのか、この川のことを何川と言いますかと、ね、まあ例えば川越から来てることがあったらね、川を越えてくるわけだから、ね、川とかの名前ぐらいは知らなきゃいけないと思うんでね、じゃあ、うん、ちょっとね、まあ、指すのはあんまりやめとこうって思ったけど、川越の子だったらじゃあ聞いても、よろしい、あらいいと、うん、淀川、うん、淀川、そうで淀川が流れてるその淀川の内側に内陸部に位置するのがこれが川内、川の内側だから、だから川内の国になる。で残ってんのが、こちら側の左側泉の国だけど、由来は泉が湧き出ていたから、先生由来が全然覚えられないんだけど、うん、そうだから泉の国は消去法、よく河内と泉でこんがらがるから、あ、川が流れてる淀川の内陸部の方だから右側が河内だよねと、で左側が残ってる、泉だよねで消去法で解けるはず。ちなみに泉の国と、この摂津の国の、ここの、境界線に当たるところに有名な町があるんだけど、とさて、ここの、泉の国に位置している、有名な町とはどこでしょうか、わかるやつだと。ヒントあげようか、この泉の国と摂津の国の境界線に当たるのよ、境目に当たるのよ。で兵庫が衰退した後、そこから日民貿易の、貿易港として栄えていきと、なおかつ、ここで鉄砲も生産できるようになり、淀川から運ばれてくる商品は、この下流のここの都市に集中するんでと、ここには、36人の豪商が、ここでとんでもない、まあ、金持ちのやつらが、もうのさばっていた。そこまでヒント言えばわかるでしょ。堺にその後発展していくんだ。だからよくよく考えると、あ、確かになんか大和田泊とか言ってなんか兵庫とか言ってなんか室町時代まではあったけども、その後、ね、戦国時代あたりからもう堺に完全に取って代わられてるよなーつって、思い出したんじゃん、これが流通っていう視点なの。 流通っていうのを視点を結構生徒は抜かしたりするから、気をつけておいてねとね。で、今回まあこの、5期に含まれてはいないけどと、5期に含まれるぐらいの重要な場所、現在ではどうでもいい場所がと、それが、この琵琶湖にと、はい、囲まれてる滋賀県。はい、で滋賀県に関しては、これ流通の拠点って、まあ言ったけど、先生何が流通の拠点なのと、具体的に言うと、いずれ、平安京がここに置かれると、そうすると、平安京に物資を運んでいくときさ、別に書かなくていいよ平安京は、まあちょんぐらいでいいと思うけど、と平安京に、まあ平安時代の頃に荘園公領制が成立しましたと、あとは室町時代でもいいよ、室町幕府が京都に置かれましたと、じゃあその京都にいる公家とか、それからあとは室町幕府とかに年貢とか税金とか、それからあとは特産物とかを納めるときにどうやって物資を運んでいく、例えばここの埼玉県からね、ここから、京都にまで都に物資を運んでいかなきゃいけないと、そしたらまあ埼玉県からまずは頑張ってえっちらほっちら、相模の国神奈川県あたりまで物資を運んでいって、そこから船で大量の物資を運んでいくよね。で、一方で、これが、北陸地方とかだったら、北陸地方とか、あとは山陰地方の場合だったら、これは、若狭湾のところで商品を陸揚げするの。で、若狭湾のところの、敦賀とか小浜っていうところで陸揚げした後、ここからこれを、琵琶湖にまで運んでいって、で、琵琶湖から、ここから琵琶湖って、で、海湖なんだ、ね、海を見たことがないだろうからね、今その海ってものを何なのかね、一から説明しようかなと思うけど、ね、この野郎っつって、ね、海とはと、ね、地球上の表面の7割を覆っていると、ね、商人も取り尽くせないほどの湖であると、湖っていうか海であると、ね、でここから、琵琶湖使って、琵琶湖の南端に物資を運んでいく。だから琵琶湖ってこの船がいっぱい通りまくってるから交通の便めっちゃいいわけ。だから、近江の国って、あ、言っちゃったよ、答え。ですんで、ここの琵琶湖のある、近江の国っていうのは、流通の拠点として、鉄道が発達するまでは超重要だったわけ。ちなみに、この近江の国の端っこにある、ここの比叡山延暦寺が位置していた、ここの都市名、わかる人、比叡山延暦寺の門前町に当たる都市名。知らない？ここに運ばれた物資っていうのはその後京都にまで、えっちらほっちら、ここでそうだな、ここにいる運送業者の連中たちが、ここの都市から京都に物資運んでいくのよと。でこいつら、生活苦しくて借金だらけだったから、1428年に、まあ、その借金チャラにせえやっつって、そこから日本初の象徴の土一揆が起きたんだけどと。どっからそれ発生したっけ？近江の国の坂本っていう都市で、ここで一揆が起きたでしょ。なぜそこで一揆が起き、そしてそれが畿内全体、五期全体に波及したんですかと、ここから、これを近江坂本の馬借が商品を運んでいくから、その馬借っていうのは運送業者だから、今でいう黒猫大和と、ということは情報伝達一挙に広がって畿内全体に波及するよね。はい、ですんで、はい、こういった語気だけじゃなく、近くにある国名とかも押さえておくと、楽になると。で、今まあ近江の国やったけど、近江の国っていうのは、っていうのはこれは湖って意味です。だ京都に近い湖を有するから近江の国なの。じゃあ、京都に近い湖以外にもと、湖ってどっかにないと、ね、静岡県あたりにさ、浜名湖とか山中湖っていった、京都から遠い湖を有してる国があるよね、自分で、そこで探してみればいいじゃんと。それが京都から遠いところに有している湖を有している遠江の国になる。京都に近いのが近江の国、京都から遠い湖、山中湖、浜名湖を有するのが遠江の国。先生、現在の県名より旧国名の方が由来がしっかりしてて意外に面白いんじゃ。そうよ、旧国名の方がしっかりその地名とかの特徴とかを捉えてるから面白いんだよ。 で、あとはまあついでにここの摂津の国の隣、別にまあこれは書かなくてもいいけどもと、これいずれあの資料においては重要になるからあらかじめ知っておくといいと。さて摂津の国の隣に位置する摂津の国が兵庫県の東部、兵庫県西部、をこれを何の国と言いますか。わかる人、答え見ちゃってるかもしれないけどと、さっきさらって言わなかった、さっき近江坂本の馬借を中心にと、ここで1428年に、象徴の土一揆っていうのが畿内全体に波及したよとか言ってたよね。畿内ってさらって言ってるけどずっとこの五期のことを言ってるわけだよね。でここに波及したよと。でその時に実はここの国にも波及したんですと、この摂津の左側の国にもと、具体的に言うと、ここは、関西人だったらこれは播磨灘があるんだから知っとるやろっつって、服部平次に聞いてみれば播磨灘も知らんかい知らんのかいみたいな感じでツッコミが入ると思うけどと、で、これが播磨の国にも波及して、で、ところが、まあ、この時の、一揆を起こした連中たちはすぐに同年に解散してるんですと、これ理由に関しては資料に載ってないから定かじゃないんだけど、おそらく播磨の国のと、守護大名が特製令でも出してあげるよっつって約束したんじゃんと、ところが翌年になっても特製令出される気配がないから話がちげえわと、播磨の国の侍でも信用できねえから出ていけっつって翌年播磨の土一揆が起きるの。だからこうやって旧国名を押さえておくだけで、あ、今度は畿内から今度は播磨にも波及するだけかっつって、はい、旧国名を押さえるだけでいろんな、学習ができるよねと。はい、そしたら5期は終了と。はい、一方で七道についてと、はい、ここからそれぞれ七道の細かい話を見ていくけどと、はい、まず七道の中でと、簡単なのがこの旧国名の中で含まれていないのがと、それが北海道が先生入ってないよと。まあ、そりゃそうよ、北海道はだって明治体になって日本の領地に組み込まれていくから、はい、ですね、北海道が入ってるわけはないけどと、はい、なんで北海道っていう名称が付けられたのかと、まあ、明治代になって学習する可能性もあるかもしれないけどと、もう今この場で知っときゃいいんだよと、北にあるから北海道っていうんですと、そしたら、それ以外にも東西南北があるんだから東海道、それからあとは南海道、西海道があっていいよね。はい、七道の話です。今度はで自分自身でここら辺の、黒塗り墨塗りみたいな感じになっている枠抜きになっているやつを自分自身で上から例えば知らないやつは、今ここで蛍光ペンでチェックしていけばいい。よくだから九州のことをこれはね、まあ西海道に決まってんのにと、なんか鹿児島県がね四国よりも下にあるから、四国の九州のことを南海道とか言ってるやつがいるんだけど、九州南海道にしたらそしたら西海道どこ行くのよと。台湾か、ある意味まあ欲しいけどさ、日本領に組み込んでもいいんじゃないかな、台湾の人たちもそっちの方が嬉しいんじゃないかなと、有事の際日本の方が日本にいた方が日本巻き込まれるから困るけど、ですんで、そこから西海道と、で、それからあとは南海道に関しては四国のこと南海道っていうけども、唯一ちょっとめんどくさいのがと、この中で五期に含まれない国名の中で、ここの現在の和歌山県、ここの和歌山県に関しては紀伊の国っていうのがあるけどもと、紀伊の国はこれなんで紀伊の国っていうのと、まあ紀伊山脈知ってりゃそのままなんだけどと、これ、今もそうだけど和歌山県のように山だらけの材木の国だよね。だから紀の国なんですと。だから本屋さんで紀の国屋って行ったことあるでしょ。紀の国屋知らないのは逆に怖いんだけど、うん、なんであれ紀の国屋じゃないのと。もとも紀の国は紀の国なんですと。なんか木の国、木材の国って言ってるだけ。で、その木の国は木の国でと、ただこれは5期には接してるけども5期には含まれないから、この木の国だけは南海道に含まれちゃうよっていうのはこれは気をつけておいて。はい、でそれ以外のと、中国地方の、山陰道、山陽道に関しては現在も山陽地方、山陰地方って言うんだから、さすがにここら辺は一般教養としてこれ小学校でも知ってる話だからね、山陽道、山陰道と、それからあとは新幹線だってここら辺岡山県広島県走ってるの山陽新幹線っていうでしょ、それからあとは、こちらの今度は、北陸地方の北陸道と で、基本的に太平洋側に面しているのが、東海道で、海なし県を基本的に通っていくのが、それが東山道。だから君たちが覚えなきゃいけない五基七道で新規に覚えるのは東山道ぐらいだよね。だから、まあ、別に俺は親父ギャグ言うの好きじゃないけどと、ね、海行きたいやつには東山道でいいんじゃん。滑ってないよ、滑ってないよ、滑んの覚悟で嫌だけど言ったんだよ、言いたくもないのそんなネタ、そこからこの東山道に位置する国が、このさっきやった近江の国。近江の国は、一応湖はあるけど海なし県の代表格だよね、だから、知らなかったら自分で近江の国から上に矢印出してどこに位置しますか、東山道とか言って自分で青ペンで書いとくといい。今こうやって一生懸命旧国名やってるけど、資料問題出てきた時にどこどこの国のっていう話が出てきた時にそれ分かってないともう一発で終わっちゃうから、まあだから今全部、まあ大まかにやってるわけだけどと、で七道は終わった。でじゃあ具体的に、旧国名の一個一個を見ていくと、まずそうだなと、旧国名の中でと、よく使われてるのが、前中後とかと、それからあとは上下とかいうつく国名がたくさんあるけどと、さて、前中後とか上下ってつく、この、国名の、意味は、どういう順番で前中後とかあとは上下っていう言葉が使われていますかと、例えばそうだな、川越の方だったらあれじゃん、上の方に、群馬県神津家の国があったり、それからあとは栃木県下津家の国があったりするよね。なんで神津家下津家の順番かと、はい、知ってる人と。これ小学生の僕でも知ってたんだけど、知らないの？それで旧国名頑張って覚える結構大変じゃなかった？これ京都に近い順、京都に近い方が前中後とかあとは上下とか使ってるだけだから、群馬県の方が、京都に近いから神津家だよね、栃木県の方が下津家だよね。で、まあ、とあるところだけちょっと一つね、なんか例外っぽいようなやつが見えるけど、それはちょっとポイントを取っといて、まず、ここの、そうだな、九州のところから見ていこうか、西海道から見ていくけど、と、西海道のところに、ここに、筑の国と豊の国っていうのがある。頻度は低いからもう緑ペンレベルでいいんだけど、筑の国、豊の国と、で、そこに、筑前、筑後、武前、文後ってあるよね。ちなみに筑前と筑後に関してはもともとは、これは、一つの国名で、もともとは筑紫の国って言われてました。で筑紫の国をそれを分割して筑前と筑後に分けただけ。だから筑紫の国の国の宮津湖祝いの乱とか言ってなんかやったと思うけど、 あれ筑紫の国はどこ行っちゃったの、筑前筑後に分けられたからその後はなくなるよっていうだけだけど、ではこの、筑の国、それからあとは豊の国 と、ここら辺、筑の国豊の国もこれも知らなきゃいけないの。なぜなら近現代において、出てくるから。では、これまた小学、そうだな、小学生レベルじゃちょっと厳しいかな。この筑豊の国で、代表的なもので、言うんだったら、福岡県北九州市に明治代になると八幡製鉄所が設けられますよね。では、八幡製鉄所はなぜ北九州市八幡村に設けられたんですか？それの理由を60字以内で答えなさい。実際の入試問題です。とある学校で出された、入試問題、海上中学校で出された入試問題です。ちょっと待って、先生大学じゃなくて、海上中学校で、つまりお受験やってる日農研のガキたちとかが、サピックスのガキたちが、解いてる問題、ね、それをまさかね、17、18のね、君たちが、わかりません、ね、N のバックの子供たちが、お兄ちゃんお姉ちゃんそんなことも知らないのつって、八幡製鉄所がねここに作られた理由はね、知ってる人、お兄ちゃんお姉ちゃん負けちゃうの、帰り道に N のバック担いでる子いたら聞いてごらん、
八幡製鉄所はなんで北九州市の八幡村に設けられたの？
え、お兄ちゃんお姉ちゃんそんなことも知らないの？だってここにはと、ね、八幡製鉄所のすぐ隣には筑豊炭田っていう石炭が取れる炭田があるからだよと、ね、だからこれで火を燃やすのが簡単になるからだよ。あとは中国から鉄鉱石を輸入するときに、この北九州市であれば、輸入ルートのときに、これ、まあ、流通の便が一番いいよねと、まあ、そういった立地的な条件が、揃っていたからだよっつってって答えてくれると思いますよ。
こいつこの野郎ね、なるほど。それがガキンチョのやってるあの日農研 あのトップクラスのやつだ。な、 N のバッグ担いで邪魔だなとか思ってちゃダメよ。逆にもう尊敬しなきゃダメよ、ね、あ、こいつら全部八幡製鉄所の理由も勉強してるやつらかって。
はい、で、それに対して、あ、だから筑豊炭田がこの八幡製鉄所が作られた理由として筑豊炭田がすぐ近くにあるからっていうのはこれ知らなきゃダメだから、筑の国、豊の国知ってきれば、筑前、筑前、筑後、豊前、豊後、京都に近い順、京都に遠い方が豊前、豊後、の順番になってるのも分かるでしょうと。それからあとは、今度はちょっと頻度が上がる火の国に関しては、火の国は肥前と肥後があるけども、と、あ、頻度は赤ペンだけども、と、あ、火の国に関してはこれは、ここから来てます。火の国から来てるだけです。漢字を変えただけ。え、だって熊本県阿蘇山にカルデラがあるよね。あれこそまさに火の国だよね。だから、そこから例えばここら辺の熊本県阿蘇山に住んでいた、熊本県に住んでいたとされる不死鳥を、主人公に描いた漫画、手塚治虫のストーリー漫画のもう始まりである、あの漫画の神様である手塚治虫の漫画、わかる人？はい、そう、火の鳥。ここ熊本県が読んだことある？うん、熊本県から始まってたよね。そう、だからちゃんとそれわかるとまた面白いと思うよ。はい、で残りの、火の国に対して、で、肥前、肥後に関しては現在長崎県、佐賀県あたりが肥前、熊本県が肥後の国と、で、残るは九州南部に関しては、ここの現在の宮崎県の日向の国に関してはこれ全く出ねえから消しといていいよ、消しといていいよっつって、消していいんですか？出ないから日向の国全く出てこねえから。そうだな、日向坂となんかコラボレーションしてた。日向坂と日向の国、漢字違うんだけど読み方ち、いや漢字は同じだけど読み方違うんですけどっつって、ちょっとツッコミどころ満載だったけどと。で、一方で鹿児島県の、こちらの、左側の薩摩の国に関してはこれは江戸時代に薩摩藩とかも出てきたりするから薩摩の国は勝手にさすがに覚えていくでしょうと。あとは江戸時代にちょうどここら辺文化史でやるけどもと、薩摩の国で、ここで薩摩芋を作っていたのが青木昆陽っていう人が薩摩の国でここでお芋を作るから薩摩芋って言われるんでしょ。で、奈良時代に、ここから薩摩の国の右側日向の国の一部を割いて、日本の一番隅っこに作られた国が大隅の国だからね。だから大隅の隅っていうのはもう日本の本当端っこに設けられたから隅っこの国だから大隅の国なの。例えば鉄砲が伝来した種子島ってどこの国に位置しますか？種子島この辺だからね。種子島は大隅の国に当たるよ。はい、そしたら、これで九州の国名に関しては、まあ、他の壱岐とかね、対馬とかはさすがにちょっとはしょるけどと、はい、じゃあ続いて今度は中国地方の方に移っていきましょうと、はい、中国地方に関してはと、中国地方の前にまずは四国から行こうか。四国はもうすぐに終わるからね。四国はもうね、5秒で終わるぐらいかもしれない。はい、四国に関しては、はい、まずと、はい、もう現在の県名から考えていけばいいだけ。一番、右上のところのと、うどんで押してる県がうどん県でしょ、ね、うどん県がさぬきの国だよね、もうこれはもう自分で確認してって口頭で言うから、ね、それからあとは右下の今度は、一年中踊ってる国、青踊りやってるのがそれが徳島県だよね、それからあとは、一年中みかん作ってる国、ここで作ってるみかんのことを伊予柑っていうんだよね。それは愛媛県伊予の国だよね。あとは、獰猛な犬、土佐犬飼ってる、ところが、それが高知県土佐の国、土佐の国だよね。おしまい。逆に知らないものはなかったでしょ。 はい、ですんで、はい、もう逆にあの四国4、あの四国4、この4つの国県名に関してはもう簡単すぎるんだと、はい、で一方で、中国地方に関しては、これはまず中国地方のここのとそうだな、まず、長門の国に関してはこれはさすがに知らなきゃダメなんで、例えば壇ノ浦の戦いとかもこの長門の国で起きてるし、とで、長門の国を拠点にしている江戸時代の藩って何藩ですかと、ここで長門の国を拠点にしている江戸時代の藩が長州藩っていうんでしょ。これはもうその後資料問題の必須資料だけじゃなく初見資料、南関大学で聞かれたりする初見資料の時にも、こういった旧国名を聞いてくる時には旧国名をそのまま出すんじゃなくて旧国名から一字何州とか言って一個だけ聞いてきたりしますから。例えばだって君たちだってあのあ武蔵の国だったらここ武蔵の国だけど武州って言うんですよ、セカラートは甲斐の国だったら甲州とか、セカラートは信州ぐらいだったらすぐにさすがにわかるでしょ。ああ信州長野かと、それから甲州山梨県か、甲州街道あるもんなつって、ね、で、他にもまあいろんな何州って言われるのがあるけど旧国名知らないとそれがどこの国で起きてる話なのかっていうのが分かんなくなるから、まあその旧国名まず押さえるのが必須と、はい、であとはそれから長門の国ともう一つと、大体室町時代の頃にこの長門の国、あとはその下にある周防の国、周防の国に関してはこれは由来はね、山陰地方で由来が曖昧なのよ、これは敵が攻め込んでくる場合には九州に攻め込んでくる可能性があるから九州太宰府の警備を厳重にしていたわけだけどもと、でも敵が攻め込んでくる可能性は、ここの周防の国に攻め込んでくる可能性もあるから、だから防衛の意味を込めて周防の王っていうところに防衛の王っていう漢字を使ったんじゃないかって言われてますと、由来は、定かじゃないと、はい、で、一方で、この周防の国の隣にあるのが現在の広島県、はい、それが安芸の国だけども、と、安芸の国に関してはさすがにこれは知らなきゃダメよと、だって安芸の国に、日本三景のうちの一つがあるじゃん。さてではまた一般常識問題です。
やめろこいつ毎回一般常識一般常識って言わないでくれと。
だってもうすでに君たちも、学習したことあるんじゃんと、ここの安芸の国の下に世界遺産があって、ここで毛利元就が末春方と戦った有名な戦があるんだけどと、まあ、戦国時代好きじゃないと知らない人もいるかもしれないけどと、もしくは五等分の花嫁で風太郎が出した問題でもあるんですけど、五等分の花嫁見たことあるやつ、知らないの？あの五人推しの誰推しかで性格判断ってできるぐらいなんだけど、あちなみにだから、その五つ子ちゃんに出した問題で、五つ子ちゃんは五人合わせて五科目100点しか取れなかった女の子、五人合わせて100点、五科目本来だったら合計2500点ね、取れるはずのところ100点しか取れなかった、ところに風太郎っていう主人公が、それがまあ、問題出した1問目が厳島の戦いで毛利元就に滅ぼされた、武将を、答えよ。あのクソ難問です。はい、いけるよっていう人。でその時にあのちょうどあのミク3番目の妹あのあれ五つ子ちゃんの3人目のミクが、ミクだけは答えられて、風太郎、風太郎に伝えたことがあるの、放課後屋上に来て、いいからっつって、風太郎好きってこと、末春方、あの厳島の戦いで毛利元就に滅ぼされた武将、末春方で合ってるよねっつ、はい、じゃあ厳島があるところを、さて日本三景のうちの一つですが、何と言いますか、別名、旧国名から丸々の丸々何島って言われるんですが、分かる人、秋の宮島ぐらい聞いたことない、 日本三景とかね、あ、日本三景って日本のそのね、いわゆるあの景色の最も綺麗なところね、天の橋立、松島、それからあとは、秋の宮島で、秋の宮島にはいつ行くべきですかっつって、ね、季節はいつ頃がいいですか、やっぱり秋ですかね、違います、あのこの秋の国から来てるだけなんで、なら別に春以降が夏以降が冬以降がいつでも綺麗です、ね、その、宮島がある場所を別名厳島っていうだけです。はい、ですんで、秋の宮島っていうのはそこから来てんだよと。はい、で一方と、はい、隣の今度は、ここから備後、備前備中備後があるけどと、ここから辺もともとまとめて、と、備前備中備後はと、まあ備後は広島県に入っちゃうんだけど、もともとここら辺まとめて吉備地方って呼んでたんです。で前中後の法則発動させりゃいいだけだよね。でそれを3つに割いて、備前備中備後って言うんだけど、その吉備地方出身の有名な、まあとある、そうだな、おとぎ話の主人公って誰ですか、はい、分かった人、はい、お願い、そう桃太郎と、あって岡山県でしょ現在ので、岡山県はそこから、お腰につけたきび団子をつって、だからきびの国が岡山県発祥の地。あ、お腰につけたきび団子はあのきびの国で作ったからきび団子じゃないです、これはあの米とか雑穀とか冷えとかのきびから作ってるからきび団子なんで、あの勝手にあの名乗るな、あの岡山県なんてどこにも文章に書いてない、ですんで桃太郎の話に岡山県で桃太郎が生まれたなんて話はどこにも書いてないんで、それは岡山県がただ主張してるだけですと、しかも鬼ヶ島どこ行くの、鬼ヶ島、うん、鬼ヶ島の場所が分かんなくなるしね、はい、だから岡山県っていうのもこれも無理があるけども、だからこれで例えば、例えば奈良時代の吉備の牧民の出身地はまさにここなんだよね。はい、で、あとはここにある美作って書いて美作ってよく、美作ってつ、読む地名があるけど、美作は全く出ない、消していいです。文化史で出てくるだろうね、文化史でね、法然の出身地っつって、それで一回だけ美作出身っつって出てきます。それ以外出てこないんでもう消していいぐらい、美作出身も全く聞かれないから。はい、で残りの播磨に関してはさっきやったからいいよね。はい、山陽地方終わったね。はい、じゃあ山陰地方移ると、はい、山陰地方に関しては、これはまず、長門の国の今度は隣のと岩見の国とついでに一緒に押さえておきゃいいのは、もうすでに君たちは学習済みだからと、一緒に岩見の国とあとはちょっと離れたところにこっちの方に田島の国があると思うと。さて岩見の国と田島の国はあと戦国時代の頃に、ここで朝鮮から伝えられた廃吹法によってここから銀山の開発が進んでいきましたが、さて岩見の国の有名な銀山、田島の国の有名な銀山、何銀山が有名ですか。あ、この2つに関してはもうむしろ銀山でしっかり押さえときゃおしまいと、岩見の国で有名なのが大森銀山でしょ。それからあとは田島の国で有名なのが生野銀山、だから田島と生野に関しては、田島と、岩見に関しては、まあ、場所っていうよりはもうこれは銀山つながりで一緒に覚えておけばおしまい。で一方で、岩見の国の隣の出雲の国はさすがに簡単すぎるよね。出雲の国はだって出雲大社あるんだから大丈夫でしょ、さすがに。で、さらに出雲の国の隣に現在の鳥取県にあたる、法起の国があるけど、法起の国は全く出ません。もう頻度に緑県だけど、歴史上1回しか出てこねえ。あ、2回出てくる。で、まあでも、歴史上フィーチャーされるのは1回だけですね。なぜならこの法起の国の上に島流し先として代表格なと、ここの沖があるから、沖はこれは書けなきゃダメよ。じゃあ、まあもうここすでに奇襲済みだと思うんで、沖といえば島流しとして代表的ですが、天皇関係者で沖に流されたことがある人を2人答える。 まあここら辺一応これこの講座一応ね、うん、あの一応中の上設定だから覚えてるんじゃないかなと思うんだけど、はい、いけるよっていう人、ね、一人はいけるよっていう人、はい、
後醍醐天皇、
そう、後醍醐天皇が沖に流されたのはもともとその前に鎌倉幕府に逆らった人がいたからと、その鎌倉幕府に逆らった人を沖に流した洗礼があったので、だから後醍醐天皇は沖に流されたんです。ではその洗礼とは何でしょうか。鎌倉幕府に逆らった、鎌倉幕府に歯向かった人が乱後に沖に流されてる。いけない。醍醐天皇。醍醐天皇行くと平安時代になっちゃうんだけど。後鳥羽上皇。後鳥羽上皇を沖に流したよね。その洗礼に基づいて、前例のことよ、洗礼なんて今で言う。それに基づいて後醍醐天皇も沖に流してん。だからその時に後醍醐天皇は沖を脱出して幕府倒すんだっつって立ち上がった時にこの蜂起の国に逃れてきて、ここで挙兵したから、鎌倉幕府は鎮圧のために足利尊氏を派遣すると、足利尊氏が土地で裏切っちゃうんだよね。だその時に一回だけ蜂起の国がさらっと出てきます。そこだけです。鳥取県の歴史は以上、ですんで、まあ、この、日本、まあそうだな、一応古事記から考えると2600年の歴史を考えると、蜂起の国がフィーチャーされるのはこんくらいです。おしまい、はい、で、続いて隣の今度は蜂起の国の今度は隣の稲丸の国は全く出ねえ。稲丸の国はと、もう消してもいいぐらいだけどと、消していいよと、でもまあちょっと教養があれば稲丸の国にと、まあとあるあのあれだね、動物が脱出してくるんだよね。もともとその動物はここの沖の国で暮らしてて、とでそこからずっと海を海岸線を見ながらと、あいいな、なんかあっちの方にはでけえ大陸があるんだな、あっちに行きたいなと、でも僕泳ぐことできないしなっつって、でじゃあちょっとサメくんサメくんっつって、まあ資料文ではワニなんだけどと、ワニって書いたんだけどサメのことで、サメくんサメくんと、君友達の数多いと、まあめっちゃ多いよと、僕も友達の数めっちゃ多いんだよと、じゃああの比べっこしようやと、あええよとね、でサメがバーッと集まってきて、で、ここのちょうど沖から稲葉の国に当たるところにサメがバーッと密集してと、今度はめっちゃ多いやろと、まあじゃあ人数僕が数えていくね、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンって飛んでって、ここから稲葉の国を目指していくわけ、で、まあその後あともう少しあと一歩行けば、稲葉の国に到着と、ね、これでようやく大陸行けるなと思ったらサメがと、あーとね、まるまると、さて、その動物とはと分かった人、そう、稲葉の白ウサギって話があるでしょ。で稲葉の白ウサギが、ここで、その時に、ああごめん、全然数えてねえわとね、これただ稲葉の国に行きたかったからさ、ちょっと嘘ぶっこいただけなんだよね、ははーっつって、おめえこの野郎っつって、でその後サメに噛みつかれて、で、結局まあその後全部毛もじゃもじゃにもじゃもじゃじゃない、毛全部むしり取られてと、でえんえんえんえん泣いてるところに、そこにまあ変な神様たちが通りかかって、どうしたのお前、お前ウサギウサギウサギお前ほんまにウサギと、はいウサギっすつって、なんでそんなになったんと、カクカクしかじかでと、まあそれはお前が悪いねと、でこれどうしましょうと、全然毛が生えてこないんですけどと、もう毛の生え方とか教えてあるわとね、でなんか神々の皆様だからなんか素晴らしい技があるんでしょうねと、これまずな、そのままもう毛がもう真っ赤の毛が生えてない状態だから、もう皮膚真っ赤だと思うけどと、まず海の中にバッサーって入れとね、海の中に入ったらと、そしたらその後風にふわーっつってね、その後ね、晒しとけ、そうすれば勝手にね、毛生えてくるからと、マジっすかっつってね、海の中に飛び込んだら、いったーっつってね、で、風なんかふわーっつって、またいったーっつって、で、苦しんで、と、で、そこに、その後、まあ、その神々の弟がやってくるの。その弟は、出雲大社に別品さんがいるって話を聞いたお兄ちゃんに、従ってお兄ちゃんの荷物も一生懸命担いでいた神様、大国主の御事が、そこを通りかかって、で、どうしたお前ウサギとね、ちょっとカクカクしかじかで、で神様たちがと、あごめんそれ俺のお兄ちゃんと俺のお兄ちゃんたちがね嫌がらせしたんわと、これお兄ちゃん本当にお兄ちゃんのせいだから申し訳ないけど、それやり方全然違うのよと、海水なんかにやったらね、浸ったらもうさらに体悪化するだけだから、まずは真水で体をしっかりと洗いなさいとね、で真水で体をしっかり洗ったら、その後は藁の上にでも
まあ、寝ていればそうすれば自然に、毛が生えてくるからと。で、 ありがとうございます治りましたと、ね、あなたこそはね、この出雲大社に祀られて別品さんと結ばれるべきですよと、ね、私だからも出してピョンピョンピョンピョンピョンつって出雲大社に向かいますからつって、でその大国主の御事と、別品さんが結ばれて、出雲大社に祀られてるのが大国主の御事だよね。これ古墳時代のところで社っていう神社絡みのところでやってるはずだからな。やってるよ。はい、ですので神話の話っていうのはちゃんと勉強すると面白いと。はい、で稲葉の国は終了と。はい、で、残りの丹波丹後に関しては、あと立場の国はもうさっき銀山絡みでやったから、丹波丹後はもう頻度でいうともう黄色レベルで全く出ねえから、丹波丹後はあのもう丹っていう言葉でおしまいですと。これ丹って布の数え方、一旦もめんとか言うでしょ。だから布で有名だった国が丹波の国、丹後の国で、どっちが上ですか、丹後の国の方が京都の上に決まって、京都から遠いに決まってるよね。だ丹後が上にあって丹波が下にあるよっていうのが間違えることはなくなるはず。はい、で残ってる北陸とかに関しては、まあこれは結構時間かかるけど、あ、北陸はもうさらっと終わるわ。北陸は、ちょいと地図のところもうちょっと書いていくと、北陸に関しては、まずここに、原発でも有名な若狭湾があって、と、若狭の国はこれは本来知らなきゃダメよと。で若狭の国があって、それからあとはこっから越前とか途中に加賀と能登っていう邪魔な国があるけど、と、ここで越前、越中、越後っていう越の国があるんです。これは北陸に行くときに、と、日本アルプスとかを越えて山を越えていかなきゃいけないから、そこから山を越えていくっていう意味で越の国なので、自分で探してみると、加賀と能登っていう邪魔があるけど、越前、越中、越後があるよね。前中後の法則で抑えられるよね。で先生、加賀と能登がなんで邪魔してんですか。あ、もともと加賀と能登っていうのはなかったの、これは途中で越前の国を割いて加賀の国が設けられて、あとは越中を割いて能登の国が設けられるから、だから追加されたから邪魔しちゃってるだけで、その中で、加賀の国に関してはこれはいずれ室町時代に、だってこれ加賀の一向一揆で出てくるよね。だから加賀はまあ単純にこれは抑えなきゃいけないし、資料文だと賀州って出てくるからね。だから賀州って言われてどこか分かんねえ、加賀の国知ってりゃ賀州分かるよね。であとは地震で、まあ今回、本当にお悔やみ申しますっていう言葉しか、ね、言えねえけど、能登半島の能登があるから、能登は能登半島からすぐに分かるでしょうと。はい、北陸終了。はい、終わったね。はい、そしたら残ってる、東海道を、東海道、東山道とかを見ていくけど、と、はい、まず東海道に、位置すると、そうだな、この旧国名のところの、と、まず五期に含まれない、地域だね。五期に含まれない地域の、と、ここの伊賀の国に関しては、伊賀は、これは、あの、忍者がね、住んでいるように、あの、今も隠れてるんで、伊賀は消していいです。伊賀はずっと忍者のように隠れてるから。歴史上も全然出てこないから、一回も出てこないから。で、一方で隣の三重県にあたる伊勢の国に関しては、これはもうさすがに伊勢の国が、もうこれ赤ペンで知らなきゃダメよ。だって伊勢の国は、だって伊勢神宮があって伊勢海老があって伊勢島サミットとかもあったんだから、うん、どれだけこんな伊勢の国は覚えやすいか。で、一方残りの島の国に関しては伊勢島サミットがあったけど、島全く出ねえ。はい、ですんで島はもう、もうあの消してもいいぐらい、黄色でもいいしね。はい、一方と、はい、その伊勢の国の、今度は右側に行くと、と、現在の愛知県の西部と、あとは愛知県の東部と、はい、ここら辺にあるのが、信長の出身地はここの尾張の国と、それからあとはと、秀吉の出身地も尾張の国、一方信長の同盟相手だった徳川家康の出身地が三河の国と、三河の国に関してはこれは由来は矢作川とかを中心にして3つの川が流れていたから三河の国っていうんだけど、これの3つの川を知ってる人はまずいないだろうから、これはちょっと頑張ってまあこんぐらい覚えて、僕もあまり覚えてっていうことは好きじゃないけど、と、三河の国ぐらいは、そこから、まあ家康の出身地でなんか、よく三河ってなんか聞いたことあるよな。で、一方尾張の国の上
にも、ここにも有名な国名美濃の国があって、左側の近江の国はもうやったからいいでしょ。で、尾張美濃っていうのを信長が、まあすでに信長のところで学習しているんであれば分かりやすいけど、と信長は尾張出身だよね。でその後美濃攻略するよね。これがなんででっかめっちゃ大きかったかっていうと、尾張美濃だけで石高100万石は行きます。なぜなら尾張美濃には有名な平野が広がってるからです。さてここに広がってる日本有数の平野とは何平野と言いますか。もうすぐだ、すぐに君たちは、関東平野、関東平野、庄内平野、庄内平野、あとは諸平野、諸平野、諸平野、これかみたいなね。はい、何平野分かる人、はい、お願いします。濃尾平野、ね、美濃の濃、それから尾張の尾、はい、な濃尾平野っていう。な信長ってもう生まれがもともといい場所だったんだよね。もう尾張をここで尾張生まれっていうだけで、米たくさん取れるしと、商業も発展してるしと。で一方三河の国の遠江の国はさっき近江の国絡みでやったから大丈夫でしょうと。で、残りの、今度は、こっちの、もう9国ね、ごめん休憩時間挟んで全部やっちゃった方がいい。まあ大丈夫、まあ、早く早くトイレ行きたいっていう人大丈夫、うん、じゃあ先に9国にやって休憩時間ちょっと前後左右するけどと。あで、まあ遠江の国はさっきやった。で駿河の国に関してはこれはもう、まあ、関東の人間だったらここに駿河湾があるんだから駿河の国は、簡単なんじゃん。であとついでに残ってる と、ここら辺の、まあまず飛騨の国に関しては飛騨はこれ山脈しかねえしと、飛騨、これ別に支配したところで何の意味もないから飛騨消していいです。で、こっちの長野県、信濃川が流れてる信州長野県はまあさすがに信濃川あるし信州長野言うんだからさすがに大丈夫でしょ。で、そしてあとは山梨県の甲斐の国が、ここに甲州で有名な甲斐の国があってと。さてでは、まあ、ついでに駿河甲斐に関してはもう一つ旧国名絡みで押さえることもできるんだけど現在の地名絡みでも押さえられるけど、まあ、駿河湾知ってりゃ押さえられるっていうのもあるし、まあ、それはでも分かんなかったら後々言うけど、と一方で伊豆半島のある伊豆に関してはこれは頼朝が流されたところで出てくるから伊豆に関してはこれは知らなきゃさすがにあかんでしょうと。で残ってる関東のところ見ていくと、神奈川県が、これは相模湾で有名な、今度は相模の国があってと。あだからの一方、ここの、現在の東京とあとは埼玉県が武蔵の国でと、これ日本列島上から見てみれば分かるようにと、日本の発展する場所って例えばここの関東とかそれからあとは、名古屋あたりあとは大阪あたりあとは福岡あたりとかそういったものが発展してるの分かる。これね地球上上から日本地図見てみると分かりやすいんだけど平野が広がってるからです。平野が広がってるからこそなら人が住みやすくて山岳地帯なんて人が住みづらいでしょ。都市が発展しないからっていうのがそれが、ちゃんと理由としてわかるんだけど、その武蔵の国には、ここら辺を一帯を武蔵野って言ったりしない。武蔵野線使ったりする人もいるでしょ。で武蔵野線使っててその中で、京都に近い方が、神津家の国、京都に近い方が下津家の国、だ群馬県が神津家の国で、はい、一方で下野の国とで残ってる栃木県に対してと、こっちの茨城県の方が、これが常磐線とかが走っていたりあとはひたちなか市とかでも知られているのがそれが日立の国と、あ常磐線になっちゃった。上陸、はい、で、頻度で言うと全部青ペンかここら辺は。 たちの国で、一方でここら辺の千葉県の半島のことをこれを房総半島っていうけど、房総半島ってどこから来てんのと、房総半島は一番下にここに、もうどうでもいい、こんなもの、もう消してもいいぐらい阿波の国があって、入試で阿波の国は出てきますか、一回だけ出てきます。日蓮の出身地って
それだけ、それだけ
なら消してもいいぐらいだけど、でも房総半島の房から来てて、で一方でその上が、カズサ、セカラタ、シモサと、さてこれ小学校6年生の時の僕が疑問に思ったことなんですが、と、なんでカズサ、シモサ逆なの、上がカズサじゃないの、下がシモサじゃないのって思ったんだけど、でこれ学校の先生に質問しに行って先生答えられなくて、うち逆ギレしてきやがったんだけど、ではね、小6の僕からの質問です、なんでこれ逆なんすか、はい、答えられる人、何の、いける、うん、そうそうそうそう、うん、ここの相模の国から、ここから三浦半島から、あの勝さんの国のが先に行けるから、だからそこからあのよく、関東の北条氏ってここら辺の勝さんの国を拠点にしてた里見氏とよく戦ったりしたから、だから距離的に言うと下総よりも勝さんの方が近いから勝さんの方が下になるわけ、はい、で、ちょっと話戻すけど、と、はい、ここの甲斐の国と駿河の国、あとは武蔵の国にもさ、と、ここら辺みんなそれぞれ各国には国司がいるよね、と、国司が勤めてる役所のことを、と、何と呼んだっけ、と、これ一般教養問題よ、一般教養つか一般教養、教養じゃねえや、日本史の知識の確認よ、国司の役所のことを何と言いましたか、これを伝えられてないと、あの土地制度もわけわかんないことになっちゃうから、さすがに知らないとまずいんだけど、国司の役所を覚えてる人、はい、お願い、国が、うん、国がまたは別名の言い方知ってる、うん、軍事の役所は軍がは知ってる、うん、で軍がにも別名があって、まあこれ頻度は下がるけど、グーケって言うんだけどね、グーケはそんなこれはどうでもいいけど、と、一方で今の知識に発展させるんであれば、国家が置かれていた場所のこと、それを国府って言うんです。で、府っていう字がついたら、と、これは、そのまま国家があった場所なの。じゃあ武蔵の国の国家、国府は現在のどこにあったでしょうか、埼玉県じゃないっす、東京都です。でも電車使ってればそれにつながるこの字を使った地名なんか聞いたことない、気づいた人、はい、
麻布
ね、こうなの、布なの、はい、そう、府中、そう、府中系場所で、戦国時代 あのここの駿河の国と遠江の国にいた今川氏の城下町も府中って言うんですよ。それからあとは、武田氏の城下町も府中って言うんですよ。府中多すぎない？だから現在、ここら辺なんて呼ばれてますか？東京都の府中とは別に近世以降江戸時代あたりから、この甲斐の国の府中と駿河の国の府中は何と呼ばれるようになったか、ここら辺の時代学習していればちょうどつながると思うんだけど、はい、気づいた人、考えよければ気づくんじゃん、はい、そう、甲府、それからあと駿府、家康が晩年暮らしていた場所だよね。あ、旧国名学習しておくだけでどれだけ効率よくなるかは、とで今この話をしたけど、とこれ後々あのいずれあの下総の国の差場も拠点にしていた人が平安時代に大暴れするけど、とその時にどの順番で、国司を襲撃していきましたか、それあの順番ひっくり返される時に下総の国からこの順番で日立、下野、神津の順番で攻撃していくの、だから旧国名やってれば、いちいちこれ覚える必要ないよねっていうこと、旧国名の重要性っていうのが分かったです、はい、で最後残っているところは、東北の2つだけだよね、はい、飛ばしたところもうないよね、うん、OK、飛ばしてるところはないから残りは、陸奥と出羽だけど、陸奥と出羽に関してはこれはもうさすがに簡単、つ
か、これはさすがに押さえておかないとまずい。だってここに陸奥と出羽の間に有名な山脈がそびえ立ってるでしょ。奥羽山脈がそびえ立ってるよね。あ、ここら辺東北地方のことをまとめて奥羽地方っていうわけだから、はい、これで9国名は終了と。はい、で、そうすればその後、9国名終了分かってれば、資料文で、どこどこの国って言われた時にポンポンポンっつって思い出せると思うと。はい、そしたら一旦休憩にしましょう。